東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。それにしても今年は梅雨入りが早そうですね。なんか長雨続いてて悲しいですね。まあ、外に出ていけないのでね、まあ、それはそれでいいんですけど、農作物への影響がすごい心配です。はい。さて、私は、まあ、実家に今いるんですけど、実家のトイレの便座が故障したので、製品のサービスの人を呼んだんですよ。そしたら、コンセントに電気が来てないっていうふうに言われて、別のコンセントに延長コードでつなげるとちゃんと便座動くんですよ。とかと思って、コンセントに電気が来てないんかみたいな、あ、恥ずかしいとか思いました。で、そのトイレとかお風呂の電気はつくんですけど、今度はお風呂 の, お湯を沸かすリモコンがやっぱり切れたんですよ。でしょうがなくて、お風呂屋さん、ガス屋さん呼んでやった言ったら、やっぱりそのリモコンがつながってる電気のところが来てないっていう話なんですよね。まあそんなことがあるんかしらって言って、結局電気屋さんご出動いただきまして、で電気屋さんも天井裏までずっと調べてもらって、そしたらトイレの換気扇のスイッチが、トイレのその電源のコンセントとお風呂の湯沸かし器の電源とつながってたらしくて、結局私がその換気扇のスイッチをオフにしたのでもう恥ずかしい恥の三度塗りっていう感じでした。まあね、人んち来たらまあね、こんなこともあるわなって感じですかねさて、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第203回目放送、うちに秘めたるもの、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。のいとしのアニメ。このコーナーでは DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日のいとしのアニメはゆるキャンです。はい、またね、どんなお話なんでしょうかね。正確にはですね、ゆるっていうのがひらがなで、キャンが、カタカナで、あと一番最後に三角、白い三角がつきますね。ゆるキャンって、なんか三角はね、読まないってかって、さっき調べたら出てました。そうなので、ゆるキャンですね。このお話は、短く言うと、女子高生のキャンプ活動のお話です。ね、なんか、ね、女子高生女子高生のキャンプ生活、うん、これはですね、私本当にもう最近もう身も心もヘトヘトなんですけど、やっぱり寝る前にちょっとアニメ見たいなっていう時に、まあ見事に癒しをくれるアニメで、もう何もこうそわそわとかハラハラとかしなくて、まったりと眺めていられるアニメなんですよ や、こんなアニメ出会えてよかったとか思ったので、今日ご紹介したいと思います。主人公はですね、鏡原なでしこっていう女の子です。ですね、転校生ですね、この子はね、転校してきました、はい、あと、もともと島凛ちゃんっていう高校生もいるんですけど、この子が、おじいちゃんにちっちゃい頃からキャンプに連れて行かれて、もう高校生なんですけど、ソロキャンプって言って、一人で、テント張ってご飯作って食べて、寝るっていうことができる女子高生です。まあね、まあ、子供も大人にね、よってこんなに影響を受けて、ね、趣味が、まあね、こう育てられていくんだなっていう。私なんかもう今、ソロキャンプとかって言われ、一人で、たった一人で、テント張ってご飯食べて過ごすなんてことはもう絶対無理だと。まずトイレに一人で行けないんですから。ね、そんなところでも本当にもうその時点で私は島凛ちゃんを尊敬してしまうっていう。で、あと鏡原なでしこちゃんはその凛ちゃんがいる学校へ転校してきた女の子なんですけど、この2人の出会いがまた印象的で、まあ、凛ちゃんがソロキャンプでキャンプ場にいて、富士山を眺めてた。で、そこへ、まあ、転校してきた、まあ、なんていうかな、引っ越ししてきたばっかりのなでしこちゃんが富士山が見たいと思って自転車に乗ってそのキャンプ場まで来たんですけども、まあ、いろいろちょっとトラブルがあってそのりんちゃんと何時間か過ごすんですけど、その時にカレーラーメン、カップラーメンなんですけどね、このカップラーメンをまあ美味しそうに、なでしこちゃんが食べたんですね、りんちゃんがおごったんですけど、でその時からこの2人はいろんな、始まりがあったんだろうなっていうところから、すごくいいお話だなとか思って眺めてました。基本、まあ、悪人がいないのでなんかテロテロっとノロノロっとお話が進んでいくなんですけど、しっかりキャンプに関する知識は、入れてもらえます。はい、寝袋、まあ、シェラフ、シェフ、シェラフっていうんですかね。はい。寝袋の話だとか、で、あと、炭起こし、火起こしの話だとか、私も、火起こしするときに、どうやって火起こすかってよく知らなかったんですけど、松ぼっくり、乾いた松ぼっくりを火種にするみたいですよ。へぇ、知らんかったっていう感じです。なんか、新聞紙焼くんじゃないのとかって思ってて、大間違いで。新聞紙はなんか、すすとかになってしまって、危ないので使わないとか、へぇーとかいう感じです。もうね、今、キャンプもすごく大人気ですもんね。まあ、そんなこんなでですね、はい、キャンプのお話なんですけど、このりんちゃんはソロキャンプするって言ったんですけど、それもなんと季節は冬にやります。まあ、夏場はね、大勢人がいて、まあ、ちょっと賑やかだしね、キャーとかってわーとかっていう声がしちゃうからな、私もねちょっと大声のなんていうかなキャンプ場っていうのは苦手なんですけど、りんちゃんは冬にやるっていうことで、いや本当になおさらやっぱりすごいと思って、で冬はやはりね、ちょっと季節外れなのでお客さんも少ないんですよね。なんでりんちゃんは静かに、コーヒー沸かして飲んだり、一人の時間をじっくり過ごす、やっぱり本読んでましたね、へーっていう感じです。で、まあ、まあ、りんちゃんはソロキャンプがメインなんですけど、まあ、その転校生の鏡原なでしこのせいで、いろいろちょっと、関わってきてしまいます。まあ、で、なでしこちゃんは、この転校してきた高校の中に、野外活動サークルっていうのがありまして、たった二人きりの、まあ、同好会みたいなもんなんですけど、そこへ三人目に部員として入って、でそこでキャンプについていろんないろはを学んで、で一応キャンプに出かける、であとりんちゃんを時々誘う、でりんちゃんはねみんなで行くのはあんまり好きじゃないから嫌な顔するんですけど、でも行ったら行ったでなでしこちゃんの性格だとかね、気持ちを大事にしてあげたりとかっていうところで、まあまあね、本当一晩一緒に過ごせば確かにいろんなことがわかるし、なでしこちゃんに、なでしこちゃんっていう人間もよくわかるんだろうなとか。まあ、りんちゃん自体が、やっぱり、なんていうかな、ちょっと普通の女子高生と違ってて、キャピキャピじゃないので、落ち着いた子なので、はい、 なでしこちゃんとはちょっといいバランスを取るのかもしれないんですけどね。で、その部活の先輩や、同僚っていうかね、部員さんたちと一緒にやるキャンプも、見どころかなと思います。で、このキャンプが行くのが本当に風光明媚なところにキャンプ場もあるじゃないですか。で、そこに確かにロケをして、でそのロケでやってるもんですから、風景とかすごく綺麗なんですよね。だから、あ、ここなら行ってみたいなとかっていう気持ちにさせてくれるような、例えば夜の夜空だとか、あと街中の夜景だとか、山の上から見る夜景だとか、いや見事に描かれていて、ソロキャンプをしていてもりんちゃんは今ここにいるよって言って、その夜景の写真をなでしこに送ったり、なでしこも今いるキャンプ場の景色を今度りんちゃんに送ったりとかして、なるほど、こういう風にしてみんな共有するんだなっていう感じで、全然違う場所にいるのに同じ景色を見れるっていう不思議な、まあね、科学の力ではあるんですけどねすごい時代になりましたよね。まあ、そんなこんなでですね、私も、本当に子供の時に家族で一度だけキャンプに行ったことがあります。なんですけど、私虫がダメで、もう蚊に刺されまくりで、でよく夜も眠れなかったっていう記憶があって、まあ楽しかったかどうかっていうのを覚えていない白状な娘ださあ父に言ってテント設営したなんて覚えてるかな、どうかな。テントはね、確か会社の福利厚生から借りたとかなんか言ってて、一回五色台とかっていうところに行って泊まった記憶がありますけどね、今どうなってるんですかね、はい。で、あとりんちゃんはソロキャンプするんですけど、やっぱキャンプ場は利用料っていうのを払わなきゃいけません。で、その利用料が2000円だった時があって、その時はしばらく2000円かとかって言って独り言で言ってましたから、まあ、2000円キャンプ場の利用料に払うのは高いですよね、もうちょっと安くてもいいのにとか思うんですけどね。で、薪はまた別料金だったりするじゃないですか。キャンプも安くないなっていう。あ、そう、りんちゃんは最初自転車でキャンプ場まで荷物積んで行ってたんですよ。で、やっと、まあ、免許が取れて、スクーター、バイクに乗って、行くようになりました。で、行った先々で、先にね、キャンプをしてる人たち、先輩キャンパーのね、教えも買ったりとかしながら、で、キャンプに上達していくっていう感じですかね。まあね、もうソロキャンプもなんかちょっと見てるだけだといいなとか思うんですけど、この、キャンプについて私、グランピングってどなたか聞いたことありますかね。もうね、テントは設定してあって、で、あとご飯とかもレストランが別途あって、本当にそのテントの中で一晩過ごせるっていう、本当にもう、キャンプの煩わしさがなくて、っていうのがあるらしくて、まあお金はかかるんでしょうけど、まあ捨て始めにそこからかなっていう感じですかね。ただもうこの話は、夏場はダメです。もう虫がいるから。だからもう夏場を抜けて、虫がいない季節にっていう条件が私の場合はつくんですけどね。まあ今後、仲良しの友達のね、サークルのキャンプだとか、いろいろ話が広がっていくと思いますので、今後も、続けて見ていきたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
おかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、メンタリストです。はい。またまたですね。はい。有料配信サービス。もうね、願ったり叶ったりなんですけど、この有料配信サービスで、なんか私にの好みにの、なんていうかな、作品を、こう、なんていう、提示っていうか、こう、 なんか紹介してくれるシステムっていうか、そんなことができるらしくて、うん、あなたにおすすめのドラマメンタリストって出てるんですよ。へえ、そんなことがあるわけないじゃんとかって思って見始めたら、うえ、すごいぴったり私にはまるとかっていう、そういう出会いの作品のお話です。このメンタリストはアメリカのテレビドラマで、刑事ドラマです。はい、あのカリフォルニア州捜査局っていう CBI っていうところに、なんていうかな、在籍している犯罪コンサルタントのパトリック・ジェーンのお話です。でこのパトリック・ジェーンさんっていうのは青い瞳で、すげえとか言っていけないすごくかっこいい男性で、まあ爽やかな笑顔が似合う人なんですよ。で以前はあの霊能者で偽って、まあ、テレビやら、ね、あのなんだかで活躍していました。で本人自体はあの一応霊能者とは言いつつも、まあ、全然そういったことを信じていないって、まあね、詐欺師だと思ってるみたいで、で思ってたんですけど、ある事件をきっかけにバッチリその、 あの霊能者っていうのはこう切り捨てて、で警察に協力するコンサルタントとして、仕事をしています。で、今ですね、そうですね、メンタリストっていうのはですね、人の心を読んで暗示にかけるものとか、あとその、まあ、暗示にかけたりした後に思考とか行動を操るものっていう風にして出てます。なので、例えば事件解決、ね、犯罪捜査の時に犯人が誰だか分かんないけどこの中の誰かだっていう時に、まあ、名探偵コナンじゃないですからね、いろいろこう餌をまいて、でこう飛びついてきたものに対してあれこれまた推理して、本当の最終的な真犯人を捕まえていくっていう、これ私好きとかって思いました実際このパトリック・ジェーンさんっていうのは、まあ、あの警察官ではないんで、まあ、犯人を見つけたとしても手錠をかけることはできないそうです。であと本人は拳銃も苦手らしくて、まあ、保持していない、なんですけど、あの機転が効いているので、ね、何か本当に窮地に陥っても難なくかわしてしまうっていう、まあ、そういうところを見るとね、なんかすごいホッともするんですけどね、で、あと、まあ、犯罪捜査で訪れた家の中で、ね、聞き込み捜査とか現場検証してるときに、この訪問先の台所に入ってですよ、で勝手にお湯を沸かしてお茶を飲むことがありますいやもうこのシーンを見ただけで、いやこの人やばいんじゃないのとか思ったんですけど、でそのぐらい肝ったままが詰まった人間で、だから初対面の相手に対してもね、気分を損なわせることが、まあ、多々あるんですが、その怒らせた状況から相手の本音を引き出すっていう特殊技術を持っています。もうあの手この手で話術もあるんですけど、やられるとこれは本当に犯人じゃなくったって言わなくていいことまで全部暴き出されてしまうなっていう、ちょっとある意味私に言われたら嫌だなっていうような質問とかも結構ありましたかね。こうやって犯罪捜査するんだとかっていう感じです。まあでも振り回されてるのはこのパトリック・ジェーンさんを抱えるボスですね。テレサ・リズボンさんっていうんですけど、女ボスですね。であと、他にもキンブル・チョーさんとかウェイン・リグスビーさん、あと新任刑事のグレース・バンペルトさんとかいてですね、この、チームで、解決をしていくんですけども、もう次から次へとね、このパトリック・ジェーンさんが犯人挙げてくるもんで、みんな呆れてもいるし、尊敬もしてるっていう、でちょっとのことなら多めに見ようっていうね、まあ本当にこのチームワークもさることながら、パトリック・ジェーンさんの人をね動かす力に、感服してしまいますかね、まあ本当にお話自体がこう流れるようなんですよ。でもう全然こうシーンがこうどんどん展開していくんですけど、まあ、意外なことばっかりが起こってきてですね、結局こう犯人は分からないんですけど、それでもパトリック・ジェーンさんはなんだかこうわざとね、人と人を仲違いさせて、でその様子を見て、 それを見た人がどういうふうな反応してるかっていうのを常に観察検証してるんですよね。いやこりゃいや本当に敵に回したくないわっていうような人ですよね。まあ観客はね、まあ、あの人が犯人なんだって思った途端に違う人が犯人だったりするっていう、もうパトリックさんもちょっとって感じですかね。でもこのパトリックさんの割と温厚なんですよ。怒ったりしないんですけど、温厚な中にこう過去に何かすごいことがあったんだろうっていうことは匂っています、うん、プンプンしてます。なんだけどそのものすごく、これはもういいですかね、復讐の気持ちっていうのをもうもらめらめらめら燃やしてるんですけど、それが全然表に出てきてないんですよ。でそこが怖いなと思うんですけど、まあ、あるお医者さんに指摘もされたんですけどね、本当のことは彼は言わない、だけど本当に、隠しておきたいことっていうのはそれは大事なことだからだって、まあ、本人に言われてお医者さん納得してたんですけどね。まあ、私もキャリアコンサルタントで仕事に悩みとかを聞く機会があるんですけど、その時に本当に話したいことは実はね、話しに来てる人は話してくれないんですよね。本当に話したいことがあることはこちらからこう聞き出さなきゃいけなくて、で自分がここは話したくないんだけど、ああしょうがない、この人には話してしまうなっていうところへ持っていくまでその信頼関係をね構築しなきゃいけないんですけど、そこがとっても大変なんです。なんですけどパトリック・ジェーンさんはもういとも簡単にその人の心の中に入っていって、で次々ズバズバと心の中を当てていって、で信頼を得て、そして行動に移せるっていう、まあねこう見習いたいところ、いやいっぱいあって、本当に感服しました。はい。でまあさっきも復讐の炎はうちの中でも燃えている人なんですけど、この一話一話は事件が起こって解決、事件が起こって解決っていう風になってるんですけど、大きなこの物語の流れとしてはその復讐の相手が最終的にその人に行き着くんじゃないかっていうところからこのお話が始まっているもんですから、最終的にはその復讐相手に出会って、まあ、仇をどういうふうにして取っていくのかっていうところが、見どころではあるのかなっていうふうに私は感じています。まだね本当にまだ見始めたばっかりで、シーズン1を見始めてて、もうこれ実はシーズン7まで出てるみたいでですね。であと本人も最初はアメリカの州のね、カリフォルニア州の捜査局のスタッフだったんですけど、どうもなんか FBI にね転勤したりとかあるみたいなので、ここは、栄転っていうんですかね、ご栄転していくその彼自身の、成り行きとかっていうのも興味深いところはありますかね。すいません、私もねこれあらすじ見てしまっていや見ちゃいけないんですけどね、だけどちょっと、そこは見たところで今後彼がどんな事件に出会ってどういうふうにして解決していくのかっていうのを見るのはまだこれからですから、楽しみにしたいと思います。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、ゆるキャンでしたね。高校生のねキャンプ、どんなキャンプなんだろう、なんかねまったりしててね、串にねほらマシュマロを刺して、で焚き火でねこうちょっと温めて食べてるとことかすごいいいですよ。まあなんてこんな癒されるんだろうっていう、 ですね、彼女たちがこうくつろいでる姿を見るだけで私も、すっかりキャンプに行ってくつろいでる気分になりますかね。いやー、いいアニメに出会ったな、よかった、はい、あとポッカリタイム美容術はメンタリストでした、ね、なんかマッチングでなんか目合わされたみたいな感じなんですけど、いや本当にハマりまして、まあ本当推理だとか、まあ、刑事物っていうのはね、やっぱり推理、あと犯人の攻防とかっていうのが見どころではあるんですけど、それにもましてやっぱりこれからどんだけ話数見なきゃいけないのかっていうのに気が遠くなるんですからね、まあぼちぼち見ていきたいと思います、はい。まあ、冒頭話したコンセントの話なんですけど、やっぱりテレビも故障したんで来てもらいました。で、あのテレビの場合もちゃんともうコンセントをちゃんと確認して、テレビのコンセントをあの違うのに合わせて違うのにやれば大丈夫だから、コンセントは壊れてないっていうのをテレビ屋さんにも伝えました。そしたら、はい、あのテレビのコンセントと思っていたらモデムのコンセントだったんですね。なのでテレビのコンセントはちゃんとついて、もうこれはもう恥の4度塗りっていう、ちゃんちゃんやだもうっていう感じですよ。もう恥ずかしいのなんのって。はい、ここまでにしておきます。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第203回目放送、うちに秘めたるもの、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はタイのお刺身です、ほうれん草のお身をつけをつけて、張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。